ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
はい、今日もね、あの平日のもう後半なんで、まあ、元気なんですけど。
そうですね、今日ね水曜日じゃん。
木曜日だよ。
あ、昨日な。あ、ごめんごめん。あ、まだ水曜日だよ、23時だから。
いや、だから木曜日だよ。ハミツー出たでしょ。
あ、ほんとだ。あ、今日木曜日か。昨日が水曜日か。
でも、そうそうそう、
すぐ金曜日になるんだな。
うん。
あ、ごめんごめん。すごい。素でボケてました。いけねえ。
ほんで。
久々さ、水曜更新したじゃない。一週間遅れで。うん。嬉しかったなと思って。
あ、達成感。
達成感。そうそうそう。しかもほら、最近、書けなかった見出しも書けたしさ。
ね、
よかった。
もうなんか最近は久下さんがもう俺が編集したろうかとお前言ってくれてます。
うん、言ってたね。うん、もうあの人もあのメンション送らないからさ、うん、全部オールカラリップの人だから。
うん、うん、まあここやね、うん、ちょっとあの人としては位が違うから、
うん、
我々の常識は通用しない。
常識そうね、あ、うん、スーパー京都人だからなあの人な。うん、まあまあまあ、そんな感じでね、あの、うん、この勢いを途切らしちゃいけないってことでね、あの、うん、日をこうね、あの、あまり経たないうちに、
うん、
またファミコン通信を取ろうと。
俺も、まあ、ファミツは発売日に収録しちゃおうっていうね。
そういうことですね。
大変ホットな、
はい、
内容になりますよ。
そうですね。
じゃあ、毎回恒例の、ハッシュタグアマプロやりましょうか。
行きましょう。4月11日、お手上げちゃん。追憶なお、サービス終了したんだ。これからするんですけどね。
そうなんですよ。5月で終わりなんですよね。
はい。
強くなおは残念でしたね。でも一方でライトフライヤースタジオは全然懲りてなくてっていうか、なんていうか、全く新作の RPG 出しましたよね。
あ、そうですか。
うん、今強くなおのホームページ開いたんですけど、
うん、
デカデカとサービス終了のお知らせ
って。さっきの音はそれか。
うん、
うん、はい。
グラフィックのクオリティすごい高いしさ、天野義孝も使ってるしさ、うん、すごいことなんだけどね。
そうですね。はい、じゃあ行きますよ。レクタさん、もし将来その時が来たら、ライフストリームやコスモゾーンよりは銀河地平に帰りたいものです。スタイリッシュにっていう、この、
ね、いろいろあるんだね、言い方は。
杉山さんのね、お話でそういうあのスタイリッシュなあの、うん、ぽっくり生き方の話をしたんですけども、
はあ、杉山さんって、
うん、杉山浩一。
ああ、そっかそっか。
うん、作曲家のね。
そうだね。
ドラクエの話でしたからね、
は
い、
うん、淡路稽古のいる場所に行くから。
そうまあまあそういう感じですけど、うん、まあ、この杉山さんの場合は因果地平が一番正しいですねという話。
ああ、なんか因果地平ってそもそも何です？
これ伝説巨神イデオンの中で、言われてる、こう死んだ後に、向かうとされている魂の故郷が因果地平と呼ばれてる概念なんですよ。
なるほどね。
はい。でイデオンはあの作曲杉山浩一なんですね。
へ
え。ということで因果地平が正しいということですね。
そうだったのか。
はい。さあ次、木村優さん。鮫島さんはふわふわトークはダメと言うけど、個人的にいろんなテーマの話聞けて好きなんですよねって。
そうですね。僕もそれこれ読んでね思ったんですけど、
うん、
ふわふわトークはダメっていうか、あの見出しをつけずにざっくりとふわふわトークって書くのがダメなのかなって思ったかも。
あ
その 見出しを見て今回聞こうかな、ダウンロードしようかなって思うことがやっぱりユーザーとしては多いわけじゃない、
はい、
俺がよその番組聞くときがそうなんだけど、
うん、
でファーファートークなんですとか書いてあったら、まあ、ちょっと後でいいかなって、
なるほど、
うん、思うよなって、もう少し具体的に書くのがいいかな。
じゃあ筆川あとサボんなよってことだな。
まあそうは言ってませんけど、まあそう言ってることになりますよね。
言ってる言ってる。言ってる言ってる。忖度ですよ。わっ、なんかもうデイキャッチみたいな、もうやだやだやだやだ、もう皮肉で世の中を切るトークはやだな、もう。
チャメジマのデイキャッチ化が進んでるの全然聞いてないのに。
うん、
荒川京慶から F 分の1揺らぎの声を抜き取ったようなやつね。
抜き取った、不快だし、もう荒川京慶が不快な声なのにさ、もう最悪だよね。
いや、声の響き自体は不快じゃないという、いう設定じゃん。あれ、くちゃくちゃしてるからでしょ。
くちゃくちゃしてるから。あとね、もうデイキャッチ、もうデイキャッチムカつく話はね、もう何十時間でも話せんだけどさ。あの、最近ムカつくね、京慶のね、癖といえばね、うん、あーっていう、言うね、あいつ。
あ、わかる、それ。あんまり聞いてないけどわかる、それ。うん、言うよ。
そうなんだよ。それ、あーって言うときはね、だいたい興味ない。時だね、話の話題がね、
うん、興味ね、
答えない時ね、うん、興味、うん、あのリスナーの人は聞いてみるといいですよ。あーっていう時はね、大体話切りたい時だからね、うん、はい、じゃあ次いきます。久芸さん、なんと水曜日に配信されました。ホームページには筆川さん渾身のテキスト括弧見出しが掲載されております。ぜひご覧ください。
そうですよ、皆さんぜひご覧になってください、ね、
嫌味か貴様って感じの、いやすいません。
久芸さんは誰だと思ってるの。スーパー京都人やで。
そう、すいません、ありがとうございます。あのお年玉年賀はがきのプレゼント届きましたんで、ありがとうございました。
そうですね、
はい、
私オリーブ油いただきましたよ。
そうですね、はい、
まだ手元にはありませんけど、
はい、ふーちゃん家にあります。はい、よすさん、若い頃から横隔膜痛くなるときあるけど、痛みを我慢して大きく深呼吸したら治りました。へー、ふーちゃんのね、脇腹が痛いって話ですよね。
横隔膜ってなるとちょうど溝落ちのこう周辺あたりなんじゃないですか。
そうだね、だから 俺の言い方が間違ってんだよね。横隔膜、俺の言ってるのは横隔膜じゃないもんね。横っ腹だもんね。
横っ腹なんだ。横隔膜痛くなるっていうのは、もしかすると肋間神経痛って言われてるやつじゃない？
それ何？
俺も心臓痛ぇって止まるって思ってたけど、
うん、
それは肋骨の周辺に対して起こる痛みで、
うん、
なんか神経痛の一種なんだって。
へ
え。それ名前知って、なんかすごい腑に落ちたよ。肋間神経痛というのが世の中にあって、
うん、
そういうのが起こる人はまあまああると、
うん、そうか、なんかストレス溜まってんのかな、なんか分かんないけど、
ね、
うん、はい、お手上げちゃん、レゴワールド楽しいですよ。たまにバグで操作不能になったり、建物建てる時のカメラワーク悪かったりしますけど、やってるんですね。
うんうん、
なんかね、動画を貼ってくれてね、なんか楽しげな、
値段の割にはそのすごい遊べそうだよね。
そうですね、うん、はい、滋賀健太郎さん、ブルースワットの印象は鮫島さんの意見が正論ですよね。頭と胸しかプロテクトないし、オープニングがエンディングみたいな歌い出しで、地味な方に意欲的だから当時はないわって思ってました。再評価したかというと、筆川さんの言う通り特撮離れしてた時のへのノスタルジーですねって。あ、
なるほど。
ちょうどブルースワットあたりの頃って、あのね、鮫島さんも言ってましたけど、あの特撮こう冬の時代だったので、冬だった、うん、あの割とこう予算も少なめだったかもしれないですね。
そっか。
それで胸、頭と胸しかプロテクトなかったりとかね。
寂しい。
うん。
それめっちゃ寂しいね。
ね、ほら。
それだったらジバンとか2シーズンやってもよかったぐらいじゃない。ブルースワットでどうおもちゃ売るつもりだったんやろ。
ねえ、ブルース。あとはあれかな、あのジライヤとかね、かなりこう。爆発は派手だったんだけど予算少なめな感じでしたよね、
うん、うちの弟ジライア好きだったな。あ、そう、日曜日だよねジライアは。
うん、
うん、なんか日曜日の朝のイメージがある。日曜日の小学生の頃の日曜日の朝は近所のダイエーがビックリマンチョコを入荷する日で、
うん、
開店時間には入り口に小学生たちが集まってるんだよね。
あ、そうなんですか。
で回転ダッシュでエスカレーターも稼働してないところ駆け上がって、
うん、
スライディングでなんかビックリマン取る。一箱しかないから、40個しかないから。
いや、小学生ってアクティブだね。
一人3個までだから ね。ちなみにその時の、
うん、
う
ん、あ、もしもし、
その時、うん、はいはい、その時ビックリマンは1個30円だったんですよね。
はい。
で、私の小遣いが週100円ですから、
ええ、
まあ、ほぼ全財産を毎週使うという愚行
を。それだけ欲しかったんだよな。
うん、
いやね。
あ、そう。
はい。そんな鮫島さんですけども、木村優さん、鮫島さんのレゴ愛がすごいって。確かに、レゴへの愛情すごかったですね。
そうですね。そうですかね。あのやっぱレゴに対してはまだまだまだやり尽くしてないっていう気持ちが強いからかもしれない。
心残りが
もっと、うん、心残りがあって、
うん、
やっぱり子供時代しかできてなかったわけよ。本当はテクニックスとかのシリーズとかもやり込みたかったの、はい、
うん、
あの穴だらけのブロックの、 あの大人向けっぽい難しいっぽいやつ、
うん、
ね、あれもやりたかったですね。
すごい、すごいね。逆、浅田真央みたいなこと言ってるね、あなた。
何？いや、浅田真央引退したんでしょ？
そう。悔いがめちゃくちゃあるみたいな言い方してたから。
ああ、浅田真央はいいじゃん。だって大活躍しかしてないんだから。
だから逆、浅田真央って言って。
まあまあまあ、そういう人の方が多いですから。
はい、
多数派ですよ。あんなマイノリティとは違うんです。
悔いだらけですからね。
ね、
はい。砂月さん、ふーちゃんファミコン通信通信をもう終わらせず、たった1時間40分でちょっと収録を切り上げるなんて変だよ。収録中も怪しい呼び出しがあったし、鮫島さんより女が大事なの？今夜は誰の胸で寝るのって
バレちゃったね。
バレちゃった、女だってバレちゃった。嘘嘘、うん、男男。あの収録の後に、シングルファーザーの人と、あと、ガンオタの人と3人でね、あの、鉄血のオルフェンズはどうだったかっていう話をね、あの、延々と2時間半ぐらいしてましてね。
暇ない。やろうですね。
うるせえな。ねえ。こんなことだったら女だったらよかったっていうね、
うん、でも女でガンダム好きな人なんてめったにいないしね。
うん、あ、いると思うけど、多分俺の見てるガンダムと違う感じがするんですよね。
うん、
誰それがかっこよかったとかいう、
はいはい、
あれじゃん、ね、
ああ、あれだ、ガンダムダブルみたいな感じ。
そうそうそうそう、それはもう俺か語れないからさ。
ヒーロー君ってね、
そう、ヒーロー君とお風呂入りたいとか言うじゃないですか、あの人たちは。
あ、
ちょっとそういうのは僕はないんで、ね、やっぱガンダムの話は男とするのに限りますよ、
まあね、
はい、
戦記物ですもんね。
そうですね、
うん、
はい、
あ、ねえねえ、あのさ、あれは 筆川氏が話してたんだっけ、セイラさんが未来と、ブライトがいる部屋に訪ねていったときに、作画ミスかどうか知らないけど、セイラさんタイツ履いてなかったってやつ。
うん。未来さんでしょ？
あ、未来さんがタイツ履いてないってやつ。
うん、そんな話したかな？
ああいうのはいいよね。作画ミスからこう想像が広がってすごく趣深くなるよね。
そうね。
でもあいつらまだ18とかなんだぜ。ちょっと許しがたいよね。
まあでも、戦争とか始まるとさ、大体こう未成年が大人びるもんですよ。やっぱ死が近くなるからさ。
なるほど。
ね、第二次大戦のほら、ね、特攻の若者とかもさ、ものすごい大人びた、手紙を親に残してたりするじゃないですか。あと、最近見つかったっていうさ、なんか、平安時代だかなんだか、あ、平安時代じゃない、江戸時代なんだ、わかんないけどさ、大昔のさ、子供が親に書いた手紙ってのが残っててさ、5歳児の余命いくばくのない子供のさ、親への手紙ってのがあってさ、それはなんか、
辛いね。
すごい、お父様、お酒はお控えください、みたいな。とてもじゃないけど、5歳児とは思えない。
五
大
十
人
歳
びた。
児もばっかりじゃん。
そうい
そうなん
う、
だ。
手紙が残ってたりするわけですよ。
ほう。
やっぱこう、死が近づくとこう、大人にならざるを得ないんだなぁなんて思ったりとかしますね。
なるほどね。じゃあ死ぬまで大人にならないね。我々は。
そうだね。本当にね、気がつけば40前ですからね。恐ろしい話ですよ。
40前ですけど、精神年齢は18歳ですね。
本当に？
年齢の半分程度じゃないですか？多く見積もっても。
そうかしらね。はい。どこまで行ったかな？KIM さん。531回。役職とそれについてくるプラス給料は欲しいけど、責任はいりませんっていう人多いからな。責任も一緒に背負ってほしいけど、笑いって書いてますね。まあ大体面の皮の厚い人がなりますね。
役職とそれについてっていうのはなりたがる人に優したら多分あんまりいい結果は起こらないだろうな。そいつはいわゆる権力とお金が欲しいだけで、あとは部下のせいにすることでしょうからね。
無責任なのはね、いいんだけどね、あれがいいね、超適当な感じの人がいいね、上にいるなら。
ああ、そうなんだ。
いや、なんかほら、適当ってあれだよ、責任なすりつけるとかじゃないよ。ああ、そうなんだっていう感じぐらいの、じゃあ、ちょっとなんか考えますか、なんて言って。大して、こう、具体的な案が出ないタイプの人。いや、割とこう、心当たりがあるんだけどさ。いや、結構、あれなんだよ。うまく回ったりするんだよ。あの人、
そうか。
なんかそう言ってるけど、あんまり大した、案はなさそうだし、こっちでやっとくかって話になるんだよ。
いいじゃん。
そう。でも、さ、職場がさ、イライラしないんですよ。そういう人が上にいると。
そこだよね。もっと広い視野で見ると、そういうのはすごいいいことだよね。
なんか、多分上からなんか、プレッシャーあったりするんだろうけど、その人もさ。あんまりそういうプレッシャーに鈍感な人だったりとかすると、こう、割と部下が楽になれるというか、リラックスして対策を練られるみたいなね。で、
そう
その
ね。
人の上の人もさ、なんか、まあ、あいつに何言っても無駄だし、みたいな。みんな幸せみたいな。
それはすごいいいことだよね。よく話す意識の高いスタッフさんいるじゃないですか。 最近私と同じフロアに引っ越してきてですね。
あ、やばいじゃん。
やばいやばいと思って。
うん。
で、ちょっと、あの、チーム内の掲示板見てたら、あの、そう、どういう移動をしたかっていうと、私が一時的にヘルプで入ったところに、
うん、
で、4月前半で抜けるって話だったから、
うん、
さっさと抜けたんですよ。
はい。
席も移動して、うん、そいつ来ると思ったから。
うん。
そいつがすぐ近くに来るっていう、
うん、
いう、あの、座席表の更新を見てですね、すぐさま引っ越したんですよ。
うん。
で、最近な、今日になってやってきてね、早速その、ちょっと前まで所属してたチームの、あの、掲示板の中で、あの、アートディレクターを差し置いて、いろいろ独断で始めちゃって、なんか謝ってましたね。よかった、注意しとかないでって思いました。
あ、その人が謝ってたのってこと？
そう。
あ、そう。
ちょっと独断でやりすぎてすいませんって書いてあったから、
本当
ああよかった注意しなくてって、このまま方々で評判下げて居場所なくなったらいいのになって思って、
うん、そうそうそう、うん、そうなるよきっと、うん、
一緒に仕事しててすごく辛かったからさ、
うん、
やっぱりこの会社にはいない方がいいなと思ってさ、
うん、
先行き考えたら特に出世はしてほしくなくてさ、
はい、
うん、
そうね、
ということも
やっぱヘイトたまるってさ、ほんと損だよね、
うんうん、
見て見ぬふりされるからね。
え、どういうこと？
いや、だからさ、例えば、鮫島さんがさ、あの、その人に対してさ、まあ、まあまあいいやつだなとかさ、うん、まあこの人はなんか例えば仕事あんまりできないけど、人当たりはいいよなとか言う人だった場合、
うん。
さ、鮫島さんが気づいたらなんか指摘したりするじゃん。
うんうん。
あ、これちょっと間違ってるよとか。
うん、
ああ、すいません、鮫島さん、なんつって。
うん。
うまく回んじゃん。でも、
うん、
さ、もう、お前はもう消えてほしいわけですよ。その、そいつの、その人をさ。ってことはもう何も言わないじゃないですか。
言わない。
ねえ、こうやってこう人はね、損をするんだね。
うん。そう、人に対して口を挟みすぎるっていうのは良くないよ。積極性と捉える人もいるかもしれないけど、
うん、
結果的に輪を乱すことになるから。
そうそうそう、
もっと長期的な視野で見ればそういう短絡的な行動は慎むべきな、
ね、いやためになるね、うん、
本当にね、雰囲気だけ、雰囲気とちょっといつも偉そうにしてるところから、あ、この人仕事できるのかなって錯覚するかもしれないけど、
うん、
まあよく見てほしい ね、 そこはね、
意外とできてないです、
うん、そうなんだよね、
うん、
意外とできてないんだ、そうなんだ、大したことないんだよ
はい、じゃあカンパさん、筆川さん、はい、一度お祓いしてもらった方が良いのでは、吉田会長か何かに、紹介してもらってはって、吉田、それは嫌です吉田会長の紹介は嫌です
多分なんか奥多摩の方でね、滝行とかさせられるよ、
うん、絶対嫌です
滝に当たらされる、
夏
場ならいいけど ね、
ね、涼しいだろうね。はい、じゃあ KIM さん、これでちょっと思い出したんだけど、アマプロの鮫島さんが任天堂スイッチを格安でポチったとか、鮫島さん大丈夫かいなっていう先週話したんですね。
多分ダメだと思います。ただアマゾンは消費者に対して支払った金額については保証してるんで、損はしないと思うんだけど、まあスイッチは届かないと思いますね。
うん、届かないって書いてあったよ、なんか他の人のツイート見たら、
うん、でもまだその日を迎えた人もそんなにいないだろ
う。うん、あの人、あのアイドルオタクのさ、ノイズさんが言ってたんだよ、来ませんよって。うん、
うんうん、
ノイズさんもポチったのかね。うん、
任天堂スイッチは値段下がりすぎだよね、さすがに
そうそうね、うん、
もうバカじゃないのって値段で売ってるでしょ
4000いくらではね、ちょっとさすがに儲けが出ないじゃないですか。
さすがにないですよね。
ね、ソフトより安いですからね。
ね、その任天堂スイッチですけど、
うん、
何かというと、まあマーケットプレイスで異常な値段で売ってるわけなんですが、
はい、
いくつかの出品者のプロフィールを見ると、まれに日本の住所だったりもするんですよ。
ほう。
僕ね、先日、日吉のとあるアパートから売っているっていうのを見つけまして、部屋番号まで書いてあるんで、そこに突撃できるんですよ。
ねえ、どうする？渋沢こうとかやってたら。
安すぎでしょ、それは。
いや、ちょっと超えてく、やばくて、みたいな。
儲け、そんなんだからやばいんだよって。あれだ。儲けになんないでしょって。
そうですね。はい。ということで以上となります。皆さんありがとうございました。
はーい。
はい。さあ、近況なんですけども、鮫島さん？
はいはい、何ですか？
最近あれ行きましたね。
あ、はいは
赤
い。
羽岩
あ
淵で。
の、赤羽岩淵で、関東ネットラジオリンクの、僕は、トウモロコシの会、僕は怖くないっていう番組の主催による、春の獣祭り。
関東ネットラジオリンクっていうのはもう突っ込まなくていいのかね。 なんか僕はスルーしちゃったんですけど。
我々関東ネットラジオリンクのね。
はい。
いつ亡くなったかもよくわかんない。
よくわかんない。 今こうそこかしこにこう残骸が残ってるみたいな。まあその、ね、その中で唯一生きてるお仲間のね、僕は怖くないとアマゾンプロダクツなわけですよ。
で、春の獣祭りしたんですけど、それ何かっていうと、まあ基本的にはバーベキューなんですが、ただ、焼くお肉が、食材が、タヌキと、シロサギと、ヘビと、イノシシと、エミューと、ダチョウの卵と、あと何かありましたっけ？
何やったかな。
あ、猿。
ああ、猿ね、猿カルビね。う
なんだと言ってね、なかなか特徴的な、あの食材で、
あとガソリンでボーボー燃やしたあのハマグリね。
ハマグリを鉄板の上に積んでね、ガソリンかけて火つけるとよく焼けるんですよ。
は
っ
い。
ていう。韓国？北朝鮮
北朝鮮の名
の
物料理だ
名物料理だけ
って。
ど、あれ、あんまりいいもんじゃないね。普通に焼いた方がいいよね。なんでガソリン使うんだろう。中のね、出汁というか、スープが出ちゃうし、スープはガソリンと混ざるから飲めたもんじゃないし、ガソリンはあんまり安全じゃないからね、揮発するから。
いや、さ、ガソリンハマグリさ、すごい身がプリ、甘くてさ、予想外に美味しかったんだけどさ、でもこう、あれ、揮発したガソリンって甘いんだとか、なんか、適当なこと思うとさ、なんかもう胸が気持ち悪くなっち
ガソリンとか食べるもんじゃないのもん
ゃって。
な。
ねえ、一応ね、その後ググったらね、まあそんなに害はないということは書いてあったけど。
そうなんだ。
そう。稀に当たることがあるって書いてあったけど。
すごい迫力だったね。
迫力はすごかった。一眼レフでね、持ってきたんだけどね、すげえいい感じでこう、炎の、なんか写真素材が手に入って、それは良かった。
ああ、じゃあ、ホームページにアップしてみたら、せっかく撮れたんだし。
まあまあまあいいですけどね。とかね。まああれだね。シロサギだっけ？あと、ウとかもあったよね。
あったね。全部は食べれませんでしたけど、シロサギとかはね、牛肉っぽい風味で。
そう。あ、
あれ、
シ
い
ロ
け
サギ
ます
が
よ。
なんか牛肉っぽかったんだな、あれな。
シロサギいけるよ、俺。
美味しかった。
飼育したらいいと思う、シロサギ。近所でも飛んでるしな。
ねえ、いや
いいね、シロサギ綺麗だし、美味しいよ。
綺麗だし美味しい。 鮫島さんほら長女連れて行ったじゃないですか。ねえ、本当にまあつむじちゃんはですね、なんか怖がってこう近寄りはしなかったんですよ。食べもしなかったよね。ねえ、
賢い子だね。
かし、本当だね。ていうかさ、子供ってさ、食に対して超保守だよね。
超星だったね、
うん、
自分も思うよ、うん、そうだよ、
あのさ、よくさ、おいしんぼとかでさ、
うん、
おいしんぼのよし良いとされるものってさ、自然のものとかさ、うん、無農薬だったりとかするわけじゃない、
うん、
でそれをさ判定するやつは美食家じゃないやつってのが結構多いパターンなんだよ。
あ、そうなんだ。
あの、こう先入観がなくて物事をピュアに見れるみたいな、こう狩野哲のね、あの超こう独善的なこう考え方があるんですよ、うん、
まあ、幼稚な発想だよ、
ね、幼稚な発想があるんだよ、うん、アジオンチと言われるアメリカ人が一番美味しい出汁を当てたみたいなさそういうのがあるんだけど、でそのパターンで子供が一番正しい味を指し示すっていうパターンもあるわけよ。
ほう。
美味しんぼだとね。
うん。
いや、え、僕こっちのサンドイッチが美味しいと思うみたいな。ええー、なんて。
ええー。
そうなんです。そっちのサンドイッチが正解なんです。そうなんですか、山岡さんみたいなパターンがね、結構あるんですよ。だけど、やっぱり、あれ嘘だなってもう思うね、うん、子供はね本当に未知の食い物食わないよね。
うん
うん、
ほんまやで、
うん、
あんたもねえ、
ほんとね、あの美味しいもの食べ物はハンバーグだしさ、
うん、
ケチャップかかってりゃいいみたいな、そういうこうガチガチの保守
だな。俺ならケチャップすら嫌だったからな。ナポリタン食べれなかったもんな、幼稚園の時。
あ、そう。
うん、きっとね、べちゃべちゃした汚いやつだと思ってた。こんなもん食えるかって。
いつ美味しさせるの？
赤いなんかべちゃべちゃしたやつ全部もう洗って持ってこいって思ってた。いや結局さ、うん、そのぐらい給食で出るようなパスタなんてさ、
うん、
なんかぐずぐずに茹で上がったゆるい麺じゃん。美味しいわけないんだよ
ね。うん、まあまあね。うん、
なんならカレーも嫌いだったからね。
すごいね。
深く白くて美しいご飯の上に、なんだこの茶色いものを乗っけたやつは。この茶色い液体をかけたやつは誰だって思った。
貝原雄三。この洗いを作ったやつは誰だみたいな言い方で。
そうそう、そうよ。だから一番好きな食べ物は塩で握ったおにぎり。うん、海苔は許すっていう感じで。そんな幼稚園生ですからね。
すごいね。まあまあ、それはちょっと極端だとしてもさ。
あの、いや、ビジュアル超大事だよね、子供にとっては。
まあね。だからまあ。
清潔さ感があるかとかね。
うん、ねえ。もう猿の脇腹とか、まあ食わないよな、子供はな。うん、
グロテスクだよね。
ねえ。当たり前だよ。
超星だったな、
ね、
パスタもカレーも嫌な子供だもんな、うん、
でも、うん、ね、まあそういったね、大人がね珍肉食べてね、子供たちがこう遠巻きで見てるって不思議なバーベキューでしたね。
うん、
えー、
そうだね、
うん、楽しかったです。、
うん、
雨がねひどかったけどね、
最初ね、待ち合わせ時間がまああって、その時間だともう雨が随分ひどくて、子供連れということもあって、我々一旦赤羽の方に退避したんですよね。
うん。
やがて雨は止んで、なんかなんとかなりましたね。
よかったね。よかった、本当に。あの、雨止んで。
うん、ねえ。
本当、俺、あの、ちょっと怖かったもん。あの、参加費3000円払ってさ、で、ほら、うん、もうなんか、雨に打たれてさ、つむじがさ、消耗してんの分かったから、うん、あの、ちょっと、ファミレス行こうって流れになったわけだけどさ、
うんうん。
で、どんどん雨が止まないからさ、わ、俺、参加費払って何も食わないんで買いんじゃねえかなと思ってさ、すっごい内心ビクビクしてた。で、その時点で鮫島さんたち、ほら、参加費払ってないからさ、
ああそうね、まあ何も口にしてなかったしね。
そう、じゃあしょうがないから帰ろうかって言わないでほしいみたいな。
そうだよな。そこで言われたらたまったもんじゃないよ。
3000円僕の ていうね、本当いや楽しかったです。小出さんたちもね本当にご苦労なされてありがとうございました。
そうですね、
はい、という感じでしょうかね。
うん、あとほらあのチンデレ大道場のさ、
うん、
小島ドッカンさんとか来てたね。
あ、そうだね、
ドッカンコさんとか、うん、あの二人はポッドキャストを始めていて、チンデレチンスポッドキャストって名前でもう何度かね。
あ、そうなんだ。
うん、
ドッカンさんなんか俺のこと覚えててくれたみたいで。
マジで。
うん、筆川さんですよねって言われて、
ああ
、俺が忘れてるってすいませんあなた誰って
小島ドッカンさんってさ声だけ聞くとさちょっと菅津さん似てるよね。菅津さんっていうのは、
うん、
あのトウモロコシの会の準レギュラーのメンバーですけど
ね、あのメンヘラウォッチャーでおなじみの方ですね、うん、あ、菅津さん似てるよな。なんかアマプロ聞いてんだよね。
聞いてるって。
うん、
ね、
そう嬉しかったな。
ね、
うん、ドラゴン浴衣の女の話とか大好きですよ
ね。
あ
の次のミス ID の優勝予想とか一緒にやりたいですよね。
ああいいですね。
うん、
まあそういうことするとまたほらあの吉田会長がキーってなるから。
あ、もちろんトウモロコシの会でですよ。
あ、そっちでね、アマプロに呼ぶとかじゃなくてね。
そうですよ。
そうそうそう。うん、本当に。
あのなめくじ野郎。
仁義に戻るからね。
うん、そう、怒らせるとめんどくさいですから、
ね。めんどくさいからさ。はい。ということです。じゃあ、今週のファミ通やりましょうか。
はい、行きましょう。
はい。
今回は、2017年4月27日号ですね。
はーい。
表紙はファイアーエムブレムエコーズ、
はい、
もう一人の英雄王と、うん、いうことなんですけど、
左さんのねこの甲冑の質感がたまらんな。
左さんのアートちょっとおとなしいね今回は。
あ、そうかしら。
うん、
うん、
もっとなんかラノベの表紙の頃は構図とかパースもバッチリ効いたようなイラストが多かった気がするな。
うん、うん、いいね。もう俺はもうなんかあのちょっとこの左の男のこうあの甲冑の質感でビンビン来ちゃいますね。
あ、そう。
うん、照り返しとか超うまいわ。
確かに、
うん、
いいですよね。
全然顔がいいとか言わないんで俺は。わかんない、俺なんかキャラクターに興味ないのかな。
うん、そうなんじゃない？
うん、そうかもしんない。うん、はい。
でもさ、ファイアーエンブレムはさ、あの、アーティストのチョイスいいよね、ずっと。
そうだね。あ、まあ、それはね、あの、良くなったのはつい最近で、
うん、
あの、今週はね、これ、発売と直前特集、うん、ファイアーエンブレムシリーズ27年の奇跡、ファイアーエンブレムエコーズ総まとめっていうのがあるんですけど、
う
ん、このね、27年の奇跡のね、こう、歴史を紐解くとね、こう、あ、アートが良くなったのほんの数年前だなっていうのがよく分かって面白いですよ。はい。ということで、中行きましょうか。
うん。
はい。
ファイナルファンタジー15、光のお父さん。
うん、
実写とゲーム映像で綴るヒューマンドラマだって。あ、千葉雄大くんじゃん。
おお、ゴセイジャーだな。
うん、久保能町のオールナイトニッポンにも、
うん、
久保光郎と能町みね子のオールナイトニッポンにも出た人ですよね。
そう、この人なんか確かズバズバ物言うキャラクターなんだよね今ね。
うん、あ、そうなんだ。
うん、
結構深夜ラジオが好きな人らしいよ。
あ、そうなの。へ
え。うん。
そんなことですげえ好感度上がるな、俺。
うん。
この千葉雄大くんが息子で、大杉蓮がお父さんなんだね。
はぁ。
で、光のお父さんってのは大杉蓮のことなんだね。
そうか。
うん。 リアルパート、自宅やオフィスでの日常のやり取りが演じられる実写部分、主人公の秋夫役に千葉雄大、お父さんが大杉蓮、秋夫の職場に新人 OL の馬場文香を起用していると。はあ、まあなんかそういうドラマがあるわけですね。でゲームパートは本当にこの CG のここの部分を使うんだ。
うん、
すごい、
ね、F15 ってオンラインだっけ。
オンラインだね。
あ、そうか、うん、すごいね。まあすごいね。長くすれ違い続けてきた父との絆をつなぎ直す目的で父を FF15 の世界に誘い、正体隠して冒険を手助けする様子が描かれるんだって。
はあ。
で、千葉雄大くんは猫耳のキャラクターを選んでるね。
うん。
女の猫耳だって。
そうですか。
さすがオタキャラだね。
ね。で、他のキャストがですね、
うん、
石野真子、長谷川初典、袴田義彦、馬場文香と。
ああ。
すごいね。なんか、半分以上特撮出身みたいな。
本当だね。
うん。
ウルトラマン80。
80。馬場文香も最近のドライブ出てた人だね。
ああ、本当だ。
はい。
袴田義彦は不倫してたよね。
うん、不倫してた。あれですよ。あ、アパで。
アパで。
うん。
写真撮られて。
アパで、ポイントを取ることでおなじみの。
ちょっとせこかったね。
せこかった。でも、経済感覚がきっちりしてるとも言えるからね。
そうだね。
ね
え。もっときっちりしなきゃいけないところはたくさんあると思うんだけど。
うん。まあ、ポコチンはしょうがないかな。うん、人それぞれだからな。
しょうがないの。違うと思うんだけど。
まあポコチンはこう個々のこうね、自己責任でよろしくお願いしますって感じですよ。
うん。
ね。
あ、私ね昔、
うん、
友達のね旦那さんが、
うん、
ジャズミュージシャンでね。
はいはいはい。
で、椎名林檎のバックバンドとしてツアーに参加してた人なんだって。
うん。
で、椎名林檎はよく不倫するでしょ？
はいはいはい。
で、よく、で、いつも、こう、今度の不倫相手が報道されて、
うん。
で、ヒゲでメガネなんですよとかって言ってて、
うん。
で、その旦那さんの特徴と一致するのよ。
うわ！
やばいやばいってなってたけど、全然もっと有名な人が不倫相手だったから、杞憂だったっていう、
うん、
手のいい自慢話をね、
うん、
されたんですけど。
それはさ、鮫島さんの友達は女の子で、女性なわけでしょ？
うん。
この、あれは何なのかね、自慢だよね、多分ね。うちの旦那が、椎名林檎に、こう、ロックオンされたっていうのはさ、自慢になるんだよね、きっとな。
なるんだろうな、
うん、
ただ俺さそれに気づいたのはだいぶ経ってからなの。あれ自慢だったんだってちょっと鈍いんだよねその辺あすごいねとか簡単に言っちゃう方だからさ、
うん
うん、で俺は
あんまりこう何じゃあよかったねって感じだったんだね。じゃあその時は
そう俺はね、
うん、
で俺結構親切だから、
うん、
こう男の目線としてじゃあいいこと教えてあげるっつって、
うん、
目の粗いヤスリを持って祈祷を一こすりしたら絶対不倫しなくなるって。
なんでそんなこと言うの
痛い痛い痛い痛い。だってポコチンは使い物になんなかったら不倫なんかしないもんね。
それさ、でもって、あれじゃないよ、その、なんか、安倍定レベル1みたいなさ、やめてくださいよ。
ガリッてやれば。
安倍定がレベルいくつになったらチンチン切るんだかよくわかんないけどさ。安倍さんだレベル1は、ね、祈祷のツルツルのところに、こう、16番とかの、紙ヤスリを、ジャリって、
うん。そうそうそう。そのうちグラインダーが出てくる。ジェーンって、
ね。痛い痛い痛いって。ね、
火花が出る。
ね、ごめんって。 ザーメン拭き取る紙だと思った、は
い、って言ったらすごいね怒られたんで、怒られるっていうかもうさーって引いてて、
うん、
眉間にグイグイシワが寄ってたから怒ってるなって、
そうか
思って、うん、俺親切で言ったのになって、
だってもう全然外してんじゃん、シーナリンもすげえってところをさ捕まえてほしかったのにさ、
うん、
目の前にいるさやつがさすっごい見当違いのアドバイスでしょ、それは怒りますよ、
バカなやつがね、
ねえ、さあじゃあ次いきますよ、
はい、
新作情報、
うん、10ページ、
はい、ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジー 12、ザ・ゾディアック・エイジ、
ゾディアック・エイジ、
はい、
なんとこれ発売日決定してるんですね、
お、もうすぐじゃん、7月13日、
そうなんだよな、まだ来なくていいよだってやれないんだもん、
うん
出てもやれないからさ、うん、
これはあれですよね、12のこう HD リマスターということですよね、
う、うん、
でなんで鮫島さんがそんな一喜一憂してるかっていう と、鮫島さんはこの、FF12 のこう世界観のバナディールアライアンスを、
イバリースアライアンス、
あ、イバリースか、バナディールじゃない、うん、イバリースアライアンスを結構やってるよね。
やってる。ファイナルファンタジータクティクスアドバンス A2 と、
うん、
あとは DS で出た RTS の、なんだっ
け、レバナントウィングじゃない。
レバナントウィングをやってますね。
うん、はい。で本編をやってないという。
本編をやってないんだよね。
徳川がね。本丸を攻めるにこう外堀を埋めて早10年みたいな
ねえ、
徳川殿来ないなーなんつって淀殿、
本当だよね、
うん、
あのね、イバリースアライアンス今調べたら結構ありますね、クリスタルガーディアンズっていうのも、これガラケー時代のゲームだけど、これ僕やってましたね、
あああったあったあった、Xbox の配信のやつだっけ、
それもあったかもね、結局 iOS にも移植されたし、10年ぐらい前にさ、
うん、
タワーディフェンス流行ったじゃない、
はい、
あれの流れよ、あのジャンルとしてタクティクス A2 風穴のグリモア あのキャラクターたちを登場させてるんだよね、
うん、覚えてる覚えてる、あったね、
あとはレバナントウィングはね、あれもリアルタイムストラテジーなんだよね、
DS だったね、
うん、
うん、
リアルタイムストラテジーをコンシューマーでやろうとする試みが、DS ではすごく多かったんだよ、
はい、
でもちょっと解像度が少ないっていうのと、まあ処理能力の問題もあって、それほどこう決定的なソフトは出なかったよね、
うん、ね、
でもレバラントウィングはキャラデザーっていうかパッケージのあのアート CG が素晴らしいんだよね、可愛くて、
うん、
適度に、 FF12 本編ほどディティールもくどくなくて絵が可愛いので好きだったな、
うん、いやそうですね、まあ、世間的には FF7 リメイクがね、注目されてると思うんですけども、うん、アマプロ的にはこっち大注目
です、うん、そうじゃない、うん、FF7 ってちょっと子供っぽいじゃんね、
まあね、うん、まあ何 FF12 だってさ、まあ、別に褒められたもんじゃないんですけどね、俺もやりましたけど、あ、
そうなんだ、
うん、
うん、そっかそっか、
まあ、
ね、
うん、
ローディング時間が短縮されてオートセーブがついて、ハイスピードモード4倍速できるようになって、 バトルがテンポアップしてロケーションマップがより便利になってると。結構手が込んでるよね。
すごいね。
HD に関して。で、うん、次のページで言うと、サウンドチームのインタビューがあるんだけど、
はい。
前の楽曲のスコアは使ってるけど、ほとんどオーケストラで撮り直したんだって。
ほ
ー。というのも、PS2 時代の音源だと、今だとちょっと使い物にならないっていうか、
うん、
まあいいんだけど、その、最高じゃないので、
うん、
作り直したんだって。
すごいね。サウンド周りはもうなんか団地の差なんだろうねきっとね。 PS2 時代からね、
うん、でしかも 7.1 チャンネルサラウンドに対応したんだって。
うーん、
なんだろう、ステレオよりももう3倍以上もね、ステレオでもすごいと思うのにね。
うん、
なんか1回ぐらいはさ、なんかさ、7.1 チャンネルって要はさ、右にも左にも後ろにもスピーカーがあるやつでしょ。
うん、
あんな環境でやってみたいよね。
そうね、最高の環境でね、
音環境でね。
うん、
一方でオプションでオリジナル版の音源も聴けるんだってよ。
おお。じゃあアレンジ気に食わない人はね。
うん、繊細な弦の段階音の表現などにどうしても超えられない壁を感じていたと、うん、PS2 の内蔵音源では、
うんうんうん、
ということもあって、オーケストラで録音し直したと。
このさ、あのアートかっこいいね。新しく書き下ろされた
ね。
ね、
これ誰なんだろうね。
誰だろうな。吉田さんかね。
吉田さんだってもうよその会社だろ。
うん、まあ発注はできると思うけど。
フリーなのかな。
どうかしらね。
吉田さんの絵ってこんな油絵みたいな感じだったっけ。もっとタッチがはっきりインク絵のようにね、
うん。いや、まああんだけうまかったらこんぐらい描けると思うけど。
あ、ちょっと気分でやっちゃったんだって。
うん。
うん、ありえますな。
ね、
そうだよね。
はい。
でこのコンポーザーの崎本仁志さんってベーシスケープの取締役なんだけど、
うん、
いろんなところに曲出してるね。本当に売れっ子のスタジオだよね。
そうだね。うん、
ガラディウス5とか、
うん、
あとはあのバニラウェアのタイトルはほとんどベーシスケープだよね。
そうだね。
ファンも多いですよ、うん、それだけに。
あの前のなんだっけ、追憶の青もこの人やってるよね確か。
この人っていうかベーシスケープという感じじゃなかったっけ。
いや、先本さんって書いてなかったっけ。
あ、本当に、うん、じゃあそうなんだ ね、
ね、働き者、うん、
本当だ、すごいな、
ね。
はい、BS2 のさ時代でもさ、相当もう自社と分かんないぐらいっていうアピールを散々してたけどさ、
うん、
またまだ伸びしろあるね。
そうだね。まあグラフィックに関してはな、もう、
うん、
わけわかんないよな、うん、
ね。
でも今見てもね、 PS2 も、うん、あの何モデルとテクスチャーかっこよかったよね。かっこいいと思うけどな。
そうね、
FFG、
さ、今思うとですよ、
うん、
FF のファイナルファンタジーとスターウォーズのプリクエルが合体したような世界観じゃない。
はい、
すごくない、うん、すごいね。
なんでさかなクンみたいになったの今。すごいって
すごい ね、
ね
ということで楽しみだと。
はい、
はい、次のページでは新作スクープザ・セクシー・ブルー・テイル、
うん、
日本一インディースピリッツの4作目として日本一ソフトウェアから本格ミステリーアドベンチャーが登場だって。
ほう、
なんかアート独特だね。
海外インディーゲームを中心に日本未発売の斬新なタイトルを発掘するプロジェクト。
はあ、
ほうほう、
じゃあ海外製なの
んじゃないですかね。
そうだね、開発テキーラワークスだって。
ほう、舞台は英国の大邸宅セクシーブルテイル。 毎年開催される仮面武道会に招待されるのは限られたゲストのみ。完璧に訓練された使用人たちは客のどんな要望にも応えることで知られている。だが今年は何かがおそらくとてつもなく間違っている。客の要望など全く満たされることはないのだ。殺害されるゲストたち、館の使用人たちはなぜ殺害を企むのか、そしてループの原因、館に潜む秘密、陰謀は何なのか、こっちが知りたいわ。
本当だな。
ね、もう何もわからないっていうストーリーを読んでも。
ね、
はい、
そうかそうか、アドベンチャーか。
うん、
うん、まだアドベンチャーそんなにやらないんだよな。
ね、
でも画面写真クォータービューだね。なんか雰囲気いいね。
そうだね。こういうさ、クォータービューの箱庭っぽいマップってさ、PS1 の頃いっぱいあったね、うん、なんかね。
あったね。
うん。とんと最近見なくなりましたけど。
うん。なんか何があったっけ、PS1 の頃って。
サガ系とかこんな感じじゃなかった？サガフロンティアとか。
サガ。ああ、そうだった。
うん。まあなんかプリレンダーのさ、あの空間を動き回れるからちょうどよかったんだろうけどね。
うん、
うん、
あとヨーゲだとコマンドーズとかもそうだったな。あれもよかったな。
そういうのあったんだ。
うん、
うん、
この光がね入り込んだステンドグラスの表現とかいいですね。
かっこいいね。なかなか、
うん、
見栄えはいいですよ。
ループするジャンルだね、もうね。
うん。
時間がループしがちだよね、最近。
ループし
がち。映画でもゲームでも。ループしがちだなって。
またループか。
またループかよって思うね、
うん。さあ、じゃあ次行きましょう。
うん。
ソニックフォース。3D ソニック待望の最新作。
つまんないんだろうな。
本当にソニックに対するさ、もう信頼感とかゼロだからさ、困ったもんだよね、うん、
つまんないんだろうな。
なんか別なこと言えよ。
ソニックってさ、どうやったら面白くなるかね。
なんだろうね。
だってさ、早いとさ、なんか あそこ行きたかったとか思っても通り過ぎちゃうし、
うん、
でも早くないソニックって楽しくないし、
楽しくないし、ね、そもそも初代のソニックからこう スピードを止めるあのマップ構成がなされてて、それがイライラしてたっていう。
そう、早く走ったら負けなんだよね、あのソニック、うん、1作目からして。
そう、
なんなのあれ。早く走んないと死ぬようにしないと。うん、
気持ちよく滑ってたらさ、なんかすげえ段差とかあったりするじゃない。こう。
そうそうそう。
こう。
あれ考えたやつやっぱちょっと、ダメだよね。誰中。
まあ、どうかわかんないけどさ、まあ、ねえ、クリエイターの方の都合としたらさ、まあそんなに早く、そのマップ突っ切られたらもうメモリーいくつあっても足りねえよってことなんでしょうよ、多分。
でもそんなのいかにでも工夫の しようがあるじゃない。だってこのその時代すでにレースゲームはあったんです。
そうだからソニックはね、多分横スクロールアクションレースゲームでチューニングすればよかったんじゃねえかなって今でも思うんだよね。
思うね、それはね。それでちゃんとした、ね、レベルで全部作られてれば、ソニックはその後、迷走もしないし、なんかカートに乗せられ
たり。そう、カートに乗ることはなかったんだよ。そう。
かわいそうだよね、あのカートに乗るやつ。
本当だね。そう、
だってさ、
うん、
マリオカート8、Wii U 版だよ。
うん。
出た時にさ、マリオカート7より売り上げ低かったんだよ。
ひどい。
ソニックカートのやつ。
まだマリオカート7に売り上げがあることが驚きだけどね。
驚きだけども。一個前のやつに新作のソニックは負けるんだからさ。うん、ちょっとね。
ねえ。本当に、
まあ、
あの、ソニックはそのレースゲームとしてチューニングして、例えば、こう、ラップタイム、 2分を切らないと次のステージに進めなくてゲームオーバーとかさ、
はいはいは
い
はい、
そういうレースゲームチューニングすればマリオと差別化もねできたし、いろいろ良かったんだろうけどな、
うん、まあなんか事情はあったんだろうね。マリオっぽくしといて差別化したいっていうなんか二律背反のテーマがあったんだろうな。
だろうね。でその次のページがソニックマニアっていうこう 2D ソニックの、リメイクがまた出るんですね。
ああ。何何？ドット絵で描かれた横スクロールアクションのソニックが復活。長年のファンであるほどうなる仕掛けや演出をたっぷりと盛り込んだマニアのためのソニックがここにある。マニアいるのかよソニックに。絶対2006年に出たやつでみんな離れてってるよ。Xbox が出た、はい、あのソニックで。
あったね。
うん。ソニックがさ、ビースト化するやつの前だよ、ちょうど。
うん。
あれはまあまあ良かったのよ。
うん。
あれの一個前が本当にひどいやつで。ね、人間が出てくるやつね。
ソニックがビースト化するやつってあったな。
うん、
うん、
あれはまあまあ良くて、うん、あれのあれとあれの1個後ぐらいはあのスピード感があって楽しかったの。まあまあ良かったの、
うん、
ソニックにしてはこうどうなのこのソニックマニア、何が違うの、何が入ってるの、まとめ買いができるってこと、
うん、あとはその何新規デザインのステージって書いてあるからまあリミックスみたいな感じなんじゃないですか。
ああはいはいはいはい。あリイマジン再構築したのがソニックマニア。当時のプレイ感覚はそのままに、そのままに新たなギミックやステージを加えた。
うん。
えっていうことはその過去作を集めてパッケージしたわけじゃないんだ。
じゃないですか。うん。
うん、あ本当だね、リミックスっていうのが本当にぴったしだね、
うん、
ステージグリーンヒルアクト1は1作目から持ってきてるし、
うん、
フライングバッテリーアクト1はソニック&ナックルズから持ってきてると。これまでのシリーズの横スクロールシリーズのいいとこ取りをしてるから遊んでねとか感じなのかね、
うん、あほらグリーンヒルアクト1ソニックを代表する草原を駆け抜けるステージ、冒頭はシリーズ初代作そっくりだがステージ後半に進むにつれてこれまで見たことない風景が広がることにと。
へー、
だからあの1ステージ丸々再現じゃなくて後半ちょっと変わってるとかそういうことなんでしょうね。
なるほど。
あまあファンならちょっと楽しみそうですねこれね。
はい、いねえよ。
もうそこにまたループするなよそこに。次に行かせろっつうの。
ああ2人協力プレイもできるんだって。コントローラー2つ用意するわ。ハード何 ?PS4 スイッチ Xbox One。 そうなんだ、 3DS かと思ってた、
うん、
意外だね。
そうだね。
へえ、
はい。あ、鮫島さんちょっとごめん、ちょっと中断いいですか。
はい、あ、はいはい、
おしっこ行ってきます。
ああはいはい、
あすいません、あのふーちゃんのおしっこタイムでした。
はい、すっきりしたところでソニックの話でもしますか。
え、するの。俺もうないよ。
そっか、うん、
じゃあ先進みましょう。
飯塚プロデューサーは30周年に向けての大切な一歩だと思ってるんだって、
うん、30周年か、
うん、90年だっけ、あ91年、
うん、ちょうどあれだよね、UFO キャッチャーブームとかもうかぶってんじゃないかな。
なんかねウィキ見るとね、91年の2月にゲーセンのラットモービル？
ラットモービル、うん。
プレイヤーの操縦する車のコックピットに吊るされたアクセサリーとしてゲスト出演。
はい。
あったね。
あったあった。あの、
あれがデビューらしいよと。
画面の上にさ、あの、振り子みたいにチラッチラチラッチラ
そうそうそうそうそう。あったね。
あったね。すごいよな。あ、ラッドモービルな。あれ、スーパー、あれだよな。あの、スプライトマシンだよな。うん、確か。
ね。
スプライトで全部書いてんだよね。
ねえ。本当に。
気が狂ってる。
スプライトなんだもんな。すごいな、本当。
それこそコックピットからさ、あの、ミラーからさ、その、
うん、
何あの画面の中央上でさプラップラしてるこうソニックの何あの、
うん、
人形から何から何までスプライトで描いてんだからさ、
なんか進化の方向性がね、
うん、
迷ってるなって感じするよね
迷ってるなっていうか恐竜的だよね、すごい、
うん
うん、ポリゴン前夜ですからね、
そうですね。メガドラのソニックは91年だそうです。
ほう、
うん、俺はこの時メガドラ持ってなかったんだけどゲームギアはあったから、ソニック・ザ・ヘッジホッグはゲームギアでしかやったことないですね、
うん、あ、飯塚さん、 2D のグラフィックはどのように制作してるのですか。基本昔と同じドット絵です、うん、ソニックたちの動きやキャラパターンを書いて表現してますし、背景もいわゆる BG バックグラウンド面のルールに乗っ、って書いてますと、はあ、
うんうんうん、
今の技術があればポリゴンで作って動かした方がよっぽど楽なんですが、ソニックマニアのコンセプトは当時のソニックの続編を作ることですから、未来の技術を多用してしまうとどんどん違う方向にな作品になってしまう。表現として使いたいごく一部だけをポリゴン描画で使っていますが、基本的にはあくまでドット絵で描くようにしています。グラフィックの基準としてはメガドライブ以上サターン未満ぐらいです。すごい狭いところ
まあね、でもこうメガドライ以上サターン未満っていうのはドット絵でやるにはすごくハードル高いよね。
高いよね。サターンがそもそもそのスプライト機能が高いからね。
ね、同じコンセプトでね、ロックマンナインとかあったけど、あれは本当にファミコン版のグラフィックのスタイルだったから、
うん、
いくらか楽でしょうけど、こっちは大変だね。
そうだね。
うん。
あ、でも本当にあの、なんか、あの、ドット好きな人は、ソニックマニアやるといいかもしれない。
そうね。
うん。
うん。
まあ、ね、老舗のセガのことだからさ、なんかなんちゃってドット、ドットゲーにはなってないはずですから、絶対に。
うん、はい。
はい。じゃあ、トップ30いきますよ。
はい。
ファミ通トップ30。1位がモンスターハンターダブルクロス、無双スターズ、うん、マリオスポーツ、スポーツスターズ、
スーパースターズの。
ああ、マリオスポーツ、スーパースターズ。ごめんなさい。ブルーリフレクション、幻に舞う少女の剣、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド、無双スターズ、これビータ版ですね。で、ブルーリフレクション、これビータ版。で、リーゼロから始まる異世界生活、デス・オア・キス、ビータ版。必ずこういうの入るね、今日、あの、前の、なんとかバーサスみたいな感じで。ワンツースイッチ、ゴーストリコン、ワイルドランズとなっております。
はーい。
はーい。
マリオスポーツちょっとやりたいかな。
本作はサッカー、ベースボール、テニス、ゴルフ、乗馬の5つのスポーツを収録。ほう。サッカー11対11でのフル人数で戦うと。
でもマリオのサッカーはスーパーマリオストライカーズが面白すぎたから、
うん、
多分それよりはつまんないと思うな。
あれって DS で一作出ただけ？続編って出なかった？あれ、
ね、DS で出た後に Wii で続編が出た、チャージドっていう。
そうなんだ。
レア社で作ってんの。
あ、そうなんだ。
うん、イケてるよね、すごく。
まだ決裂する前だ。じゃあ、
うん、すごい面白いよ、
うん、
俺サッカーあんまり好きなスポーツじゃないけども、スーパーマリオストライカーズは好きだな。 デイジー姫がすごいかっこいいんだよね。
そうなの？
なんかね、マリオとかはこうフィールドを走ってイエーイとかヒャッハーとか言うだけなんだけど、デイジー姫とか煽り文句言った後に自分の親指ペロッと舐めて尻でジューってやる表現がある。なんなのこいつら、ワイルドすぎると思って。
すごいね。なんだろうね。
だからね、全体的にね、ラフなのよ、みんな。スローイングとかないからね。
あ、そうなの。
全編金網デスマッチだから。で、なんか、味方、敵とかどついてさ、壁にぶつけてさ、ぶつけると電気ショックになるとかね。なんか、くにおくんのドッジボールのサッカー版ぐらいの、こう、ダイナミックさでで ね。
たらめなサッカーだね。面白そう。
超面白かったな。ゲームキューブ、もしかすると、これまた買ってもいいかもしれないよね。
すごいね。うさくんの漫画みたい。今週のね、スピリッツのね、もしもしてるみです。まあ、これ、エツコ名義ですけど、がね、そういう話だったんだよ。
え、そうなの？
パクタ先生ってさ、読者をさ、可愛い読者見ては、何、セックスしちゃうさ、最悪の漫画家がいるんだけどさ、このパクタ先生が今やってる連載がサッカー漫画でさ、パクタ先生がさ、もう展開に困ってさ、適当な展開になってんだよ。サッカーのルール、度外視のさ。もうなんか、パクタ先生の考えたデススローイングってのがもう炸裂して、こう、みたいな話になってさ、でもこれルールと違うじゃんみたいなこと言うんだけど、パクタ先生のファンの女の子が、いや、これでいいのよって、ね。そういう話なんだけどさ、次回予告がさ、もう何、相手側もスローイングで対抗するようになって、この勝負、キャプションがさ、この勝負誰も蹴らないって書いてあって ああ、うさくんっぽい、うさくんっぽいと思って 最高でした。
根本出ないかね、それで。
ねえ。
スピリッ
でも
ツ。
今話聞く限りだとさ、レア社のサッカーってそんな感じだよね。
本当そんな感じだと思うよ。
うん。
ちなみに Wii 版で続編出てるんですけど、
うん。
個人的な感想、どっちもやったんだけど、1作目の方が面白い。
あ、そうですか。おとなしくなっちゃったみたい
そんな感じする。
な。うん。
で、その辺期待して、Wii U 版の、マリオ&ソニックリオオリンピックを買ったのね。
はい。
なんでかっていうと、サッカーが収録されてたわけよ。ああ、これが全然ダメで。誰も電気ショックにならないし、どつけないし。
普通だから あれだろ、オリンピック公認でさ、金網デスマッチとかやったら怒られるんでしょ、きっと。サマランチとか、サマランチいねえか
いやー、だから、マリオストライカーズはもうみんなにやってほしいよ。マリオシリーズの中で最もワイルドかもしれない。マリオが必殺シュートを出すときとか、もう体中が燃え上がって目が白目になって、光り輝くマリオがすごいシュートを打ってくるっていうのは。
お前マリオの皮かぶったなんかだなみたいな。
そう。スーパーマリオって1万年に1人現れるという感じの。
そういう感じだね。スーパーマリオはもういるからっていう。
もういるんだよ
い
ね。
るから。
そうなんだよ、いるんだよな。
スーパーマリオ人が。
そう、スーパーマリオ人。ああ、やりたいな。
じゃあ次いきますよ。期待の新作トップ30。ね、ドラクエ11、過ぎ去りし時を求めて、これ発売決定しましたね。7月のいくつか。
やっぱりね、生きてたら、年を取ってくると過ぎ去りし時は求めちゃうよ。 堀裕二も求めてるんちゃう。
ね、これ副題あれか、堀井さんの独り言か。
うん、ラブマッチテニスをもっと VR でやりたいな。
軽井沢誘拐案内をリメイクしたいななんつって、
うん、ね、思ってるかも。スキシャリした時、
はい、でファイナルファンタジー7リメイク、3DS 版のドラクエ11、ファイアーベルメエコーズ、キングダムハーツ3となっております。
そうか、エコーズ人気だね。
そうだね、 CM もやってるね。うん、
あ、そういえば21位のピクミンはタイトルと発売日がね、決定しましたね。
すごい威勢のいいタイトルになりましたね。
なんだっけ、
ヘイピクミン、
ヘイピクミン。
どうしたどうしたって
なあ、うん、横スクロールなんだよね今回ね。ピクミン
思い切ったね。
なんでだろうね、スペックの理由かね。
どうなの、あ、そうか、3DS か。
うん。
そうかも、
ね。3DS はさ、うん、解像度少ないからさ、やっぱり、ああいう細かいものが 3D フィールドで動くの向いてないのかもな。
そうだね。
3D の方が、その、安定してゲーム性を維持できるのかもな。
うん、はい、ですね、期待のルーキートップ10なんですけども、
うん。
今週の第11位、追放選挙ってあるんですけど、
はあ、
会話の嘘を見抜く能力を持つ一条要が、うん、投票により追放者を決める追放選挙で勝ち抜きを目指すアドベンチャーゲーム。追放選挙は3日に1度のペースで開催。要は最愛の妹の仇を討つために最終的に追放選挙に参加し、他者を追放していくという弾丸論破的なゲームが日本一ソフトウェアから出ます。
すごいね、
超テンション低いで、あのこの追放選挙のですね背景をふーちゃん書いてますんで、興味ある人は、やってみてください。
いつの間にやってたの、そんなの。
随分前だよ。
あ、そうなんだ。
うん、で、ちょっと前に連絡あってさ、筆川さん、スタッフロールに名前なんて載せればいいでしょうって言われたんで、
うん、
筆川太志かっこアマゾンプロダクツってお願いしますって言っちゃった。
やったねアマゾンプロダクツのゲーム業界デビューだね。
ゲーム業界デビュー、お前いるじゃんっていう。
いや、でも鮫島レンジとしては一個も出てないからね。
そうか、
フリーじゃないから。
そうだね、うん、本名違うからな、うん、
そうなんだよ。だから筆川太志が山にこもっていた油絵かのってみんな勘違いしないようになんかって書いたから。
いや、でもアマゾンプロダクツの筆川太志だってあれだから
な、
山にこもって油絵描いてたやつだからな。
お前
すごい、タイガーマスクみたいなもんでしょ、現実にいたみたいな。
そうそうそう。
わかんない。カッコまでは入ってるかどうかわかんない。うん、文字数きつかったら、カッコアマゾンプロダクツはいいですって言っといたから。
そっかそっか。
はい。
すごいね。
そうですね。
追放選挙のエンディング画面、ぜひ見てください。
見てください。まあ、言ってもいいよな。スタッフロール載せるって言ってたからな。
うん。楽しみだね。ふーちゃんのスタッフロール。
はい。じゃあ、どんどん行きましょうか。
うん、
なんかありますか、鮫島さん気になるやつは。
そうですね、ないですね。うん、
じゃあどんどん進めましょう。
うん、続報注目情報、
はい、
ラジアントヒストリア。
ないって言ったからページすげえ飛ばしちゃったよ。
あ、ごめんごめん、うん、
はい、あ、戻りました。はい、
これさ、絵描いてる人誰かな、
わかんない。これちょっと
ファイアーエンブレム描いてなかった昔。
そうかな。
あ、 のアーティストなんて言うんだっけ、
名前書いてないよね、イラストレーターの、
うん、うん、
ちょっとね雰囲気あっていいんだよね、
いいよね、
うん、
悪魔城ドラキュラ奪われた刻印のアーティスト誰だったかな、
ちょっとこの絵だけでイラストレーターの名前が出てこないけど、ね、あ、珍しいソニアって可愛い子ちゃんがいるんですけど、これ声をゆかなさんがやってますね、
うん、誰それ、
この人あの声優、当たり前で声優だよ、うん、あのふーちゃんのね、あの高校の一個上の先輩ですね、
あ、そうなんだ、
はい、
すごいね、
秘密高校ですからね、
あとさ、重要人物17名を大公開のページのさ、
うん、
ソニアの隣、
はい、
ハイス、
うん、
なんかちょっと手塚治虫っぽいよね、
これ手塚だよね、
ね、レッド、うん、でラウルはちょっとヒーマンっぽいよね
髪型がだろわかんない、ラジアントヒラジアントヒストリアってなんだっけ、どんなゲームだったっけ、忘れちゃったな、
そうなんだよ、わかんないん
だ、あーこれ、あ DS のこのゲームか、はいはいはい、
何が
ラジアントヒストリアって、
あ
ーはいはいはいはい、
あそうだ、広岡雅樹さんだ、
わかった、
うん、バックファイヤーって名前のサイトをやってますね、広岡雅樹さん、カードのアートとか、悪魔城ドラキュラ、それから、何でしたっけ、あの、戦車のゲーム、RPG の。
ん？メタル？
マット、ま、メタルマックスか。
うん。
とかやってましたよね。
あ、てか、これ古くはあれか。あのゲームか、PS2 のラジアタストーリーズの流れなんだ。
あ、そうなの？
ああ、そうなんだ。あったあった。うん。
ラジアタストーリーズ。どんなやつでしたっけ
？PS2 のね、悪名ばっかり有名なんだよな。あのなんか気が大きくなった。さ、営業がさ100万本目指しますみたいなこと言ってすげえ大品種買ったっていうことしか思い出せない
オプーナみたいな、
オプーナと同じ流れだと思うよ、うん、
あ大きく出ちゃったんだね、大きく
出ちゃってね、そんなこと言わなきゃ普通に売れたのに、
あらあら
ねえ、はい、じゃあどんどん先行っていいですか、
はい、先行きましょう、どの辺まで行こうかな、レッドイットダイは飛ばして、
はい、
アナザーエデン、
うん、
つい先日配信が始まったロープレなんですけど、
始まりましたか、
うん、あの追憶の青がもう誰にも追憶されなくなることが決まったライトフライヤースタジオの新作ですね、
はい、これじっくり楽しめるシングルプレイ専用 RPG っていう、どうやって課金させるのっていう
ね、俺ダウンロードしたんですけど、まだ1時間ぐらいしかやってないですけど、あの本当にスーファミ時代のロープレって感じ、
へえ。
本当にね、課金どうすんのって思うよ、
そうだね、
うん、
忘れてたりしてい
っけねって
課金忘れたなんつって
あっちゃ忘れてた課金ってどうするのってごめんって
宿題忘れたみたいな感じで
なんかね、最近ライトフライヤースタジオが熟成してきてますよ、
うん、
ちょっと前には先月末には武器をさらばっていう見下ろしアクションが出ましたよ、
うん、
あれも、なんかね、ちょっとクオリティ高いかもしれない。まだやり込めてないんですけど。キャラデザはまあまあですけどね。
要チェックですね。
うん。いや、強くの青だってね、悪くはなかったのよ。
うん、
もう、ホームページには載ってないけど。
すごいな。
うん。ね。さあ、じゃあ次行きましょうか。
はい。
ちょっとこれ、もう少し辛抱強くプレイしてみますね。
はい。
ゴッドウォーズ。続報。幼なじみの金太郎と旅に出るかぐや。諸国を巡る旅路の中で彼女は水穂国に迫り来る危機を知る。金太郎の衣装がいいですよ、これ。
どれ？金太郎。
ゴッドウォーズのタイトルの右側に2人。
ああ、これか。これが金太郎か。
うん。金って書いてあるから、多分間違いないよ。
あ、本当だ。金って書いてある。これすげえな。これよく通したな。
いいね。黒と赤で統一したところに、こう、デザイナーのこう、こだわりがね。
ありますね。
金のところは金色にしたいじゃん。
うん、
普通。
はい。そこはブレーキかけたのね。
ブレーキかけたんだね。
これさ、よく見たら、
うん、
結構さ、この手のさ、デザインであるのがさ、あ、うん、これちょっとよく見たら、金って書いてあるよとか、あるじゃん。
うん、うん、あるね。
そういう遊びあるじゃない。
うん。
割とね、これ普通に金って見える。
結構直球なんだよね。髪型も含めて。
すごいね。
日本神話やおとぎ話をモチーフにした和風シミュレーション RPG。
うん。
桃太郎とか。自然豊かな水を国を舞台に時代を担う若者たちの群像劇が描かれると。
はい。そうですね。
なんか桃太郎のビジュアルあれだね。コーラのコマーシャルの。
ああ。
ルパン三世の役やった人みたいな。
ルパン三世の役や
った。オグリシュン、オグリシュン。
代表作扱いなんですか。
あららららら。なんだろうな、ちょっとさ、滑ってるよね、デザイン。
うん。
もっと、桃太郎もさ、メガネトラックの子みたいにしてあげたらいい。
なんでそこ。もうさ、もう根本からじゃん、もうちゃぶ台ひっくり返すとこの話じゃないよ。まあ、メカネドラッグのあいつが、ここにいたら超面白いけどな。
あの歩きループすごいよな、
ね、
全部の動物の、あの、スピード感が違うから、
うん、
いい動きしてんだよね。キジだけ歩くの遅いから、いつも飛んで追っかけるとかしてんだよね。
あ、そうだ。遅れて追っかける、遅れて追っかけるなんだよな、確かな。
そうそうそう、キジはね。で、猿も微妙に遅れてるんだよね。
うん、
あれすごいな、
はい、歩きループ難しいからね。
ね。
ね。
それも複数人だからね。より難易度上がるよ。
ね、あれはあれだよね。かなり後になってからさ、正面の歩きループもできたんだよな。
あ、あったあった。うん。うん、あれはね、確かね、スプロモさんの人が書いたんだよ。
あ、そうなんだ。
うん。なんて言うんだっけ。南波さんじゃなくて、
南谷浩二。
南谷浩二さん。
うん。
うん、
あの人は、80年代から90年代にかけて、アニメのオープニングツアー、あの人ばっかやってたんだよね。
かわいい絵だよね。
うん。
スノーバさんと、あんみつ姫だよね。
うん。
うるせえ奴らでしょ、あとは。
え？
うるせえ奴らもそうだよね。
うるせえ奴らが代表作だね。
ああ、そうかそうか。
うん。うるせえ奴らのオープニングとか、超センスいいよな、
うん。あれはすごくいいね。
うん。
本当に。なんなの、あのセンスの良さ。なにあれ。なんなんだろう、すげえなと思うよ。
そう、あの感じで見るからこう本編すごそうに見えるけど、意外とすごくなかったりとかするところがアニメのうるせえやつらすごいんだよね。
ああ行って帰ってきた。
いや、すごい名作回はあるんだけど、
うん、
あの言うほどヒット打ってないみたいな。
うん、
うん、だけどオープニングかっこいいからなんかすごいんじゃないかみたいな。
そっかそっか。
うん、
うん、あのさ、
うん、
このゴッドウォーズ、
はい、
日本のおとぎ話とかのキャラクターを集めてこうゲーム作るってさ、桃太郎伝説以外ではさあんまりないよね。あるのかもしれないけどあんまり記憶にないよね。
鮫島さんのこう視界に入ってない感じですよね。
うん、で多分これも今回ファミコン通信通信しなければ絶対気づかなかっただろうね。ゴッドウォーズって名前だし、
うん、
時を超えてって言ってるし。
そうね、
うん、
よかったね。
ファミ通読んでてね。でもしょうがないよねこんな絵柄じゃね、うん、
ね、よかった。ファミ通読んでないとこんなこと知れなかったよ。
もっとなんかさ、あ、もっと可愛い絵にしてほしいな。ビックリマンのヤマト、ヤマト人天みたいなのとかさ、年低くていいじゃんね。でもそれだと、桃太郎伝説と似ちゃうから嫌なのかな。
まあ、俺が言えることはただ一つ。お前なんかお呼びじゃないってことだ
よ。お客さんとしては、
ね。客じゃないんだから。
なんか、ややこしいじゃん。大国主とかさ、
うん、
ね。正直読みにくいしさ、天のうずめとかさ、違うくない？
何が？
もっと力太郎とか水戸っ子太郎とか出てほしくない
？そういうとこ、三年寝太郎とかそういうの？
うん、力太郎とかさ、キャラクターのオリジンとしては相当尖ってるよ。
うん、
ジジイとババアのこれで赤だよ。あまりに汚いジジイとババアが赤をこすり出してそれをこねて人形にしたらさ、力太郎になっちゃったって、
うん、
すごくない？アメコミ探してもどこにもないよ。
すごいね。
アメコミにはこれまで数万人のキャラクターがね、
うん、
乱立してるけども、
うん、
赤からできたやつはいないはず。年寄りの赤。
すごいね。でもほら、童話とかさ、昔話ってさ、年老いた、こう、夫婦にさ、子供ができるっていうのがあるじゃない？ってかパターン。
桃太郎とか？
うん。
うん。
あれってやっぱ、当時、こう、切実に欲しかったんだろうなとか思うと、こう、しんみりするな、なんかな。
まあ、お話の中では年寄りとか言ってるけど、今で言うとこの70代とかじゃないよねきっとね。
40代だ、俺とかだよ多分。
そうだよね、うん、きっとね。
そう、
うん、ね、まだまだね、もう頑張れるのにと思いながら子供ができないわけだよね、
うん、あ、思い出した話すげえそれるけどさ、
うん、
今週のさ伊集院さんのさ、
うん、
伊集院に光るとラジオとでさ、
はいはいはい、
杉井喜三郎が出たんですよ。
あ、はい、
ゲストとの会でさ。でね、前日の告知がさ、まだ秘密ですって言うんだよ。
え？
っていうのも、そのゲストの意向で、うん、あまり大々的にしてほしくないということで前日まで秘密だったって。それ逆に聞かない？気になっちゃって。
逆効果だよね。
逆効果だよ。でもほら、杉井喜三郎ってさ、あの人は漫画日本昔話を立ち上げからやってる人だから。
うん、ああ、伊集院さん的には相当いいじゃん。
割とこう、伊集院さん的にはゴッドな人なんだよね。
うん。
それでさ、すごかったのがさ、漫画日本昔話ってさ、同じ話がさ複数演出家で作られてることがあって、
うんうん、
で伊集院さんの好きな浦島太郎があるんだけど、それは DVD に入ってないんだって。
うん、へえ。
で DVD に入ってるのはその 別な人が演出した浦島太郎で、伊集院さんが見た好きなやつっていうのは杉井義三郎が作った浦島太郎
だ。あ、マジで。
でどんな話かっていうと、そのまあ、うん、話の筋は一緒なんだけど、杉井義三郎が演出したやり方っていうのが、その、うん、何まあ筋通りさ、その、
うん、
ウミガメ乗ってさ竜宮城に着くわけじゃない、
うん、
そこにこう見た目のあの、その美しいおねえおあの乙姫様がおったとさみたいな、
うん、
乙姫様、
うん、
だよな、乙姫様が
おった
とさっていう、
うん、
そこまでは普通に話一緒なんだけどさ、その乙姫様の顔がのっぺらぼうなんだって。
え怖いね。
で、
作画ミス？
で、伊集院さんはそのゾワゾワ感が大好きで、ね、なんであれ、うん、のっぺらぼうにしたんですかって言ったら、
うん、
杉井三郎先生が、
うん、
ね、私の力量で可愛い子を描くと、それ以上にならないからですって。そもそも絵にも描けない美しさとあるのでっていう。
ズナオかい。
絵にも描けない美しさなので絵に描きませんでしたっていう。怖えよっていう。でもすげえな、さすが天才、やること違うなと思って。
うん、本当だよね。
びっくりした。いやまさかさ、その予告なかったからさ、誰が来るんだろうと思ったらさ、まさかの杉井三郎でさ、そういうレアな話聞けたから、
うん、
よかったなっていう話でしたね。
いいですね、それは。
まあ、ゴッドウォーズに絡んで、ちょっと、そんな話もしてみました。
ね、なんか、この同じテーマで、なんか別のゲーム作りたいな。
あ、そう。
うん。ねえ、まあ「桃太郎伝説」のリメイクみたいな感じのやつやりたいな、うん、
はい、じゃあ進みましょう。
はーい、じゃあ「ミリオンアーサー」は飛ばします。
はーい、
エグリアも飛ばします。
これ久々でだね、ブラウニーブラウンでしょこれ。
うん、
今ブラウニーズって言うんだ。
そうね、あのファンタジーライフとか作ってたとこだよね。
うん、まあもともとはあれだよね、レジェンド・オブ・マナとかもそうだよね。
うん、なんかさ、会社真っ二つに分かれたんでしょ。
うん、なんかずいぶん前だよな、確かな、それな。
うん、らしいね。
はい、
千の奇跡3、うん、これからの時代を担う若者たちは飛ばします。
はい、飛ばしてください。
iOS、グラフィティスマッシュ、
うん、
どうですかね。
これなんかあれだね、アートがすごい
独特なんですよ、
うん、
塗って戦うスマートフォンゲームグラフィティスマッシュ、一人でもみんなとでも爽快感抜群のアクションを体感できる、
うん、
グラフィティスマッシュはキャラクターを引っ張るだけの簡単操作で画面を彩りながら戦う、スマートフォン専用の爽快アクションゲーム。
随分遅く来たモンストフォロワーだね。
モンストとスプラトゥーンだね。
そうだね、
この感じね、うん、引っ張って動き回ることでその画面を塗れるんだね、
うん、
結構いい考えかもね、これね。
そうだね、しかしこのアートは思い切ってるね、かっこいいな。
なんかあの影が多めでさ、
うん、
ね、自分でマップ描かなきゃいけない、あの、ひむかいさんの絵みたいだよね、ひむかい優
衣。ああ、世界中のね。
ね。
でも、世界中よりも、色がうまい感じするけどな。
そうね、色味のさ、サイドとかはさ、独特な、ちょっとダークさのあるバランスが。うん、感じますね、
ビビッとな色揃えてるんだけどね、あのどぎつくなくて相当うまいですね、このディレクターの人は。
うん、影を 当て方がうまいのかな。影の色味だけみんな統一してるでしょ。そこに、それがいい効果出してるのかもしれないね。
あ、そういえばさ、絵のディレクションで思い出したけどさ、
うん、
鮫島さんの愛する松戸市でさ、
うん、
あの萌えキャラがすげえスケベに見えるからやめろってすげえ騒動になってんだよね。
マジでどの辺がスケベに見えるのか詳しく教えてほしいわ。
なんかね、あのね、白衣のね、ナースの格好したお姉ちゃんがですね、
うん、
あの献血お願いしますみたいな感じのポーズして、で、うん、真ピンク。
ほう。
で、あの後ろにでっかいハートマークがあって、もうどう見てもこう風俗のチラシにしか見えないっていう。
あ、献血キャンペーンのやつか。
うん。
今画像検索しました。
はい。
松戸献血ルームピュア松宮綾さんっていうキャラクター、うん、でもこれずっと同じイラストレーターだよね。
確かそうだよね。松戸は
トップ二輪事故、
うん、
これ貼ってありましたよよく、
うん、
このなんかね、ストップ振り込め詐欺とかさ、
うん、
子供小学生女児が老人に何か訴えかけてる。
そうそう、この老人がね、そう、目がキラキラしてて気持ち悪いんだよね。
あ、これ全体的にさ、この人がうまくないからさ、
うん、
なんかこっち亀のモブ見てるみたいな気もさあるよね。
わかるわかる。
この下手さ加減。
そう、
これ年寄りは何だと思ってんだろうね、この絵描きは。
そうなんだよ。これがさ、だから要はさ、あのエロくて気持ち悪いからやめろっていうのでちょっと話題になったんだよ、
うん、
1週間だか2週間前にさ、
うん、
でもさ、これどう考えてもさ、え、うん、絵のディレクションしてる人がいないパターンだと思うんですよ。
あ、
ね、だってさ、こうピンクのさ、真ピンクのポスターなんで、は、真ん中にでっかくハートマークがあってさ、エロい萌えキャラがさ真ん中にいるってさ、もう完全に風俗じゃんこれ。
まあ、あんまりよくわかんないわこれ見てもね、
う
ん、
そう、
献血って思いっきり書いてあるから風俗じゃないっていうのはわかるけど、ね、あ、抜くのは血の方なんだと思う。
そう、ザーメンって書いてあってもまあいいわけじゃない。もっとザーメン応援キャンペーンみたいな。
やめえや。あの、この人さ、色塗りにすげえ頑張ってるけどさ、あんまりポスターとしては意味ないしさ、
うん、
もう少しさ、その主線とシルエットのバランスをもっと頑張って、で顔の目の描き方も変えた方がいいよ、うん、
っていうね。まあそのまあそこら辺鮫島さんの好みだったりとか、そのどんな色を使ったらこういう印象になるかみたいなことをさ、こう、うん、絵のディレクターがいない感じってのがすごいしてさ、
うん、
なんかすごいこうお役所感があっていいなと思って。
これいくらだったんだろうね。
ね、ダメでしょ、ほらやっぱりデザイナーって必要だろって思うのよ。思うだよ。
思うね。
ねえ、
松戸市公式萌えキャラ、
うん、まあ清潔感がないよね、
うん、あ、なんか松宮綾っていう人があの警察官の格好したりナースの格好したりしてんだ。
松戸の萌えキャラね、うん、
へえ、
ね、まあちょっと話がそれ、話がそれましたけど、
これ絵描き変えてほしいよ、
うん、
ロブライフェルドにしてほしい。
それはお前の好みだし、全然こう意図が伝わんないし。
すっごいロブライフェルド注射みたいなのとか。
メカ注射でしょ。
メカ注射とか持ってほしい、そんなギャル。
はい、
そんな白目のギャルとか出てほしいわ、は
い、すいません、唐突にこう松戸の萌えキャラの話しちゃって。まあそのグラフィティスマッシュのね、こうあの、うん、グラフィックのディレクションの巧みさとかを見てね、ちょっと思い出したって感じですね。
すごいね。
はい、
グラコン 村魂を召喚してスキルを発動だって、
うん、
引っ張るキャラクターやね、
うん、
でフィールドを塗ってグラフィティを完成させると強力な助っ人を召喚できる。あ、普通のプレイヤーキャラに対してさらにグラコンっていうのを呼べるんだ。
そういう感じなんですね。
うん、
うん、
で、装備した武器によって攻撃アクションが変化しますよって。ウェポンアーツ、
はい、
もしかすると売れるかもしれないね。
ですね。
ね、
はい、鮫島さん、
はい、
ちょっと時間をかけすぎたんで、
あ、はいはい、
あの、ファイアーエンブレムのとこまで行っていいですか。
あ、はいはい、行きましょう。
ファイアーエンブレムの系譜
ありますね。はいはいはいはい、
出しましたか。さっきその、
あった出た
表紙のとこで言ったんでね、ちょっとここは触れざるを得ないというか、うんうん、まあ見てくださいよ、
そうですね。え、ファイアーエンブレムって90年なの？もっと前かと思ってた。
すごい。だからやっぱりそれはそう、この垢抜けなさでしょ。このマルスの
この垢抜けないマルスだけどさ、
うん、
今年のメイプリルフールこの人書いてたよね。
そうそうなんだよ。ファイアエンブレム維新騒乱だっけ、
うん、
うん、ファイアエンブレムでこう新選組やりますよみたいな、
うん、
嘘企画、エイプリル企画でこのマルス書いた人が、
うん、
あのエイプリルフールのグラフィック書いててね、あったかい気持ちになった。
あったかい気持ちになるし、新選組のやつとかちょっと良くないとかちょっとね思っちゃったんだけど、うん、
でも当時でも、うん、この絵はないって話はし方々でされてて、
うん、
あの当時あのまだご存命だったあの人、
山内さん
じゃなくて、違う漫画家のさ、あの和田真嗣、
ああ、はい、
あのスケバンデカとかピグマリオとかの、
ああ、はいはい、
あの人がさ、あのファイアーエンブレム激ハマりしてて、
うん、
漫画の端っこにさ、すごいファイアーエンブレム面白いみたいなことを書いててさ、うん、もう、うん、ね、でももう俺書こうかみたいなこと書いててあんまりもう我慢ならなくて
でもなんかさ、任天堂のこう良さあるよね。そのさ、その当時の社員がさ、うん、ちゃんと、あ、今もお勤めなさってるんですねっていうのって、
そうね、
安心感ない？
安心感ある。
だって25年前、27年前かも、
うん、
の人がさ、あ、よかった、あのね、こう生き馬の目を抜くようなゲーム業界でちゃんとまだ任天堂でってんだなって、
うん、
任天堂は珍しく年功序列らしいし、よかったねって。
すごいね、
うん、
さすがだね。
最近転職サイトをちょっと見ててさ、
うん、
あのいろんな転職経験者だったり現職者がその自分のいた企業に対してコメントしてるのを集めたサイトがあるの、
うん、
でゲーム業界で調べてるとさ、任天堂とかどんなんかなと思うから見るじゃん、
うん、
で主なこう給与面での評価とかは ほぼほぼ年功序列であるってコメントしてる人が多いのね、
うん、
すごいいいよね、年功序列ってシステム。
憧れだよね。
あの成果主義とかってさ、手のいいさ、あの嘘でさ、
うん、
成果なんか評価されないしさ、
うん、
本当に運よくこう抜群のヒットを出した時のさ、プロデューサーだけがボロ儲けするっていうシステムじゃん、あれは、
うん、
まあ、現場の人なんかさ、年功序列以外で昇給なんかしないしさ。ね。
そうなんだよ。だから会社に有利なシステムだからさ。
本当だよね。
うん。評価するって言ったら評価するんだからさ。評価されない人はずっと評価されないんだよ。
そうそうそう。
ね。
評価するって言ったって、あんなのものはいいようでさ、何でも何癖つけて評価下げるんだよ。
うん。それは給料分の仕事だから。何とでも言えますからね。
ね
え、ね、
俺本当にさ、ムカついてたのがさ、 大阪のそば打ち店に入ったばっかりの時にさ、ああもう年功序列じゃねえとかマジだりーわとか思ってたらさ、
うん、
心斎橋のガードのさとこで詩人みたいなやつがさ、今こう実力の成果主義になって素晴らしいとかいうさ、
うん、
なんていうの、ポエム書いて売ってるようなやつがさ、
はい、
語ってたわけ、
うん、
で俺はそういう人暇だからまあ見てたんだけどさ、さすがにちょっと黙ってらんなくてさ、
うん、
そんなの成果つける側の都合通りになってるだけだから、もうそれあんまりもてはやすのやめなよって、
うん、すごい
今丁寧な言い方したけど、
うん、
そういう意味のことを思わず言っちゃったからね、本
当
に、
ね、若いねまた随分鮫島さんも、
うん、だって1年目とか2年目だもん、絶望してたじゃん自分の未来に、
はい、
ああそば打ちがあって真っ暗お先って、それもしょうがないよね、だってさ部長みたいなさスーパーさんにさ会議室にデザイナーみんな集められてさ、もうカプコン売り上げないからあなたたち昇給しませんって、いつでも辞めていいですよっていう発表してたよね。
お前カプコンって言ってますけど
あれひどいくない、本当に
まあまあね、
あカプコンじゃないですよ、そば打ち者です、
はい、
違いました
ああびっくりした、
ね、
カプコンって言うから
皆さんちょっと脱線しちゃって、
ね、蕎麦打ち者ってカプコンなんかなと思って、
そんなことない、蕎麦打ってんだ、
うん
ね、蕎麦打ってんだよね、
はい、でさ隣の、
うん、
ファイアベルム外伝もさ、
うん、
じゃあイラストレーター買いますんでって感じで変えてもこんな感じっていうね、
よくはなったけどもね、
うーんでも、
はい、ああまあうん、あなんか違うんだね、
ねえ、てか左さんすげえな、結構ディティール追ってるねこの外伝の
ね、
アーマーとか結構似てない、
似てる似てる
ねえ、
パーツ分けとかはもうめっちゃそっくりな気がするよ
すごい誠実な人だな、また
左がすごいんだまあこう作画ツールのね、発達というのもありますからね、
それはもちろんあります、この頃はアナログですから
ね
で次のページスーパーファミコン、
うん、
ね、
なんだよこのマルス、
ね、よくなってもこれなんですよ、かなりよくなりましたよ、
スーファミの頃のアートはさすがに俺もこれ苦手だな。なんか、紋章の謎を俺持ってた気がするよ、中古で。
うん、
あんまりやれなかったな、
うん。でもさ、その、原型がさ、ファミコンのこいつだからさ、
うん。
すげえ絵が良くなったって、すげえ喜んでたんだけどさ、
うん。
まあ、そんなに喜ぶものでも。ないんです
よ。このマルス、このマルスなんだよ。本当に。
もう聖戦の系譜とかさ、トラキアとかさ、ね、別方向に行っちゃってるでしょ。
全然違うじゃん。
うん。すっごい苦手な少女漫画風になってるしさ。
ああ、聖戦の系譜はひどいよな。
うん。
水彩かよって思うよね。髪の毛のバランスも変だし。
アドバンス時代なんてようやくまあって感じに、
まあそうか、今っぽくなってきた、
今っぽくなってるけど、でも鎧のデザインとかまだまだ全然ダサいんですよ、
鎧のデザインダサいな本当に資料とか見る気ないんだろうな、
うん、
鎧ってことはなんだあれだろって、鉄板だろって鉄板つけてんだねってなんだっていうぐらいだよね。
ね。で、ようやく小崎さんを捕まえたっていう、そういう話ですね。
これ、本当にやばいね。小崎さん来るまでマジやばい。
やばいでしょ。3DS だよ、小崎さん来るの。
たった5年前じゃない。
ねえ、いや、恐ろしいね。
うちの奥さんも白亜王国 ハードリッチ版で私買ってましたから、すごいやり込んでましたよ。
うん、
あまりにやり込むんでちょっと今休んでもらってますけど。
あ、止めたんですか。
やめろとか言っては止めてないけど、
うん、
そっとそっとそっとこう任天堂 3DS LL を自分のカバンにしまいました。
すごいじゃん。なんか親が AC アダプター隠すみたいな感じで。
いや、まあでもいい機会だったんですよ。僕も 3DS の、 あのタイトルやりたかったし、A 列車で行こうとかまだやってないしね。
うん、
うん、それにちょうど iOS でファイアエンブレムヒーローズが出たところだったんでね、そっちを奥さんは始めたんだよね。
うん、
でうまくねできましたよ。
はい、わかりました。
はい、じゃあファミツ町内会の、
うん、
私の報告書なんですけど、
はい、
オタクが育ててプロデューサーが食べる大阪府煮え湯500杯が結構僕好きですね。
ああ、そうですか。
ねえ、
はい、まあそういうもんですよ大体。
うん、あと「さーて買収後のサザエさんは?」っていうのもありますね。
うん、
1200がバス取ってる、すごいな。
ああ、東芝がね、
うん、もう東芝の、まあ、一社提供はもう随分前からやってないですけど、
うん、
東芝がなくなるかもしれないっていうぐらいだからね。1兆円ぐらいだっけマイナス。
うん、
すごくね。どうやったらそんなに損できるんだよ。
すごいよな。
天才だろ。
だからさあ、もう、うん、大手だっつってさ、こう人生設計を安心だぜとか思ってたらさ、こんなことになるだなんて思ってもいないよな。東芝
あんなに一生懸命ね、遊ばずに受験勉強してね、
うん、
いい大学入って安定した大手企業に入ったというのにね、
うん、
かわいそうじゃない。そんなの。
そうなんだよ。
大手企業なんかで仕事してたらさ、うん、全然スキルなんか育たないさ、ただの歯車よ。
うん、
転職なんか相当難しいんじゃねえのか。
そうね、まあ、大体外注使うからね。しかし日本の白物がここまでダメになると思わなかったね。
本当だよ ね、
これもね、本当島耕作先生のおかげですよ。島耕作世代だからね、ダメにしたのは。あいつ今会長やってますけど、
あいつはいいよね。
なあ、今いいよ島耕作大先生が。うん、あの昔さ、うん、あのセックスしたさ、パメラってあの、うん、あのポーカーのさ、
うん、
女いたんだよ、うん、アメリカ時代知り合ったさ、
うんうんうん、
でそいつがさ、なんかアメリカの養老院でほうけてるって話聞いてさ、わざわざアメリカ行って会いに行くっていう話でさ、
へ
え、うん、ほいでさ、会ったらさ、おお工作なんつって急にあの正気に戻ってさ、今日は調子いいわなんつって。
本当に都合のいいことしか起こんない。
都合のいいことしか。それが島耕作だからさ、
ね、
ほいでさ、なんかあのチューとかしてさ、で、
うん、
話していくうちにさ、なんかまた体調悪くなって、うん、あなたのこと分からなくなっちゃったみたいなんつって、じゃあ僕帰りますなんつって、もうパメラに会うのは最後だろうな、さよならパメラっつって今週終わってって、
うん、
すごい、すごくない？昔いい思いした女がこう、もう適当な別れをするっていう島耕作先生ですよ。
いや、すごいな。
いいでしょ？
のんきでいいわ。
のんき
で。パーマンのまるまるな日々みたい。アメリカに行って、昔やった女と会ってきたらだ。
会ってきたのだって。彼女は。
したいわしとか。わしのことを思い出してくれたパメラと
か。パメラ。
写真の、実写写真の取り込みでさ。
あ、見たい。 見たい見たいそれ。
藤子 A 先生の作画になっちゃうけどね、それだと。
いや、素晴らしいよ。もうここ数年はね、あの、
うん、
あれみたいですね。ほら、取材をしてこうあの漫画描いてるんですけど、広金健志先生はね。
うん
うん、どうもこう会長職ってのは本当にやることないらしくて、
うんうん
うん、取材してもしてもなんか仕事してないと。
うん
うん、で結果なんか昔の知り合いに会うみたいな展開が多くなってるっていう、すごい面白い。
うちのおじいさんも、その、僕は小学生の頃は、まあ、小規模なペンキ屋さんの会長かなんかしてたんだけど、
うん、
やっぱやることなくて、新聞読んでテレビ見てるだけだったって言ってたな。
おお、悠々だね。
うん。まあ、13歳から働いて、ね、偉くなった人だからね。本当にね、よかったねって感じだけど。
はい。なるほど。鮫島さん、
はい、
もうそろそろちょっと長すぎですね、ちょっと。
そうですね。
ええ、
この後は、ユーザーズアイの2016年トップ101なんですけど、腕川さん、あの、1位なんだかわかります？
何ですか？
これはユーザーの、こう、どうやって決めるんだっけ？ユーザーズアイで掲載された、読者レビューの平均評価点の高い順に従いランキング形式で掲載してるんだって。
はい。
で1位は人食いの大鷲ですね。
あ、そうですか。
あれは信者がいるから。
組織票が、
うん、そんなにいいもんじゃないな、あんなの。ふざけやがって。
まあまあそういったところも楽しめますよって感じですね。
うん。
あとはなんかあるかな？特にはないかな。今速攻でこうページペラペラめくってますが、
あ、ごめんなさい、間違えました。ね、2位が人食いの大鷲です。
はい。
で1位はペルソナ5。より信者が多い。
より信者が多い。
これもやりたいですけどね、ペルサナもね。まだ4が終わってなかったってことに気づいたんで。さあ、まあそんなとこですかね。
はい。
これで大体終わりでしょ
う。はい。もう。
ちょっとね、やり残したのが、この冬のゲーム業界を振り返るっていう特集があって、
うん、
各11月、12月、1月、2月の、こう、売り上げのグラフとか、出来事とかまとめてあるんですけど、ちょっとそこをやりたかったんですけど、まあ、まあまあまあしょうがないですね。
はい、そうですね、まあ、そんな感じで今週は以上ですかね。
そうですね。
はい、
じゃあこれからもよろしくお願いします。
吐き気が悪いな、本当に鮫島さん。じゃあこんなところでファミコン通信でしたみたいな感じで終わらないよね、鮫島さん。もうなんかないかなみたいな、あるかな、喋り足りないかな、なんてびちゃびちゃ最後煮え切らないんだよお前は、いつも
そう、
俺は終わり締めたがってるのに締めないんだいつも。
なんか言いたいんだよね。
もうノーゼーラップかかってるんだよここで。
はい、じゃあ終わります。ファミコン通信でした。マイナラッピー、
マイナラッピー。
社会はない。社会がなければ人間。